オームシリーサイラン。立春を過ぎ、本格的な春の訪れが待たれる頃合いとなりました。ラディオサイ2022年2月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ からのお知らせ、日本語バジャン、シュリ・サティア・サイ文献研究委員会発行のスタディガイドから、マハシバラトリーの前編、2016年6月17日にサイ・クワントホールにて開催された夏季講習サマーコース・オブ・シュリ・サティア・サイ・インスティテューションズの1日目から、サイの学生のサンジェイ・マハリンガム様によるスピーチ、テーマ「アディシャンカラのお話」の前編、そして日本語バジャンをお送りいたします。
オームシリーサイラーム、 SSIOJ 事務局です。厳しい寒さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。2022年が始まりましたが、世界では大きな事件が起こっております。トンガの海底火山の噴火、コロナウイルスオミクロン株の感染爆発、世界情勢の不安定化など、人類にとって大きな影響のあることが多く発生しつつあるように思われます。そのような中、1月15日に SSIOJ 第71回評議会が開催されました。2025年サイババ様ご生誕100周年に向けたビジョンの確認及び各センターグループの取り組みに関する意見交換がなされました。ビジョン、ハートの中におられる神様を絶え間なく奥念し、人類同胞愛という一体性の花を捧げます。今の社会にとって一番大切にされるべきビジョンかと思います。私たちは経営者個人の目標を定め、そこからセンターグループの活動、 SSIOJ、 そして一般社会に向けて一体性の花を捧げるべく努力していくことが重要かと思います。スワミと共に全員で霊的に成長できますよう、共に頑張ってまいりましょう。それでは2022年2月度3月度のご案内をいたします。 SSIOJ 第71回評議会で報告されました内容より、内容を抜粋してご紹介いたします。最初に出版物のご報告です。昨年度は4冊の書籍を刊行しましたが、今年2022年も4冊の翻訳出版を予定しております。漢訳バガバタバヒニ、ギーターバヒニ、サティアサイバヒニ、新訳サティアサイババとの対話、完成次第順次出版予定となっております。また YouTube の SSIOJ 公式チャンネルサイババ TV においては、いくつかの重要な動画が公開されました。インドにおわす神パート1パート2、2001年イーシュワランマデーのダルシャン、メッセージオブザロード1、2。またサイラムニュースに関しまして、昨年12月で200号となりましたが、これまでの紙面版から今年から電子版として生まれ変わることとなりましたのでご報告いたします。また バーチャルセンターという構想が紹介されました。お近くにセンターグループがない方のため、ネット上のバーチャルな最センターという構想を進めております。どこからでも日本海外問わず参加できるセンターを予定しております。そして SSIOJ100 周年記念ビジョンに関しまして、各センターグループより現在の検討状況の説明シェアが行われました。一体性に関するグループディスカッション SAT 参具も行われ、今後のセンターグループ活動に本内容が生かされることになるかと思います。概要のご説明は以上となりますが、その他議論されたことの詳細に関しましてはセンターグループの世話人にお問い合わせください。お祭りの予定です。3月1日火曜日、マハーシバラトリ祭が予定されております。詳細が明確になりましたら追ってご連絡差し上げます。 SSIOJ ホームページをご確認ください。記念祭は2月度名古屋センター北九州グループ、3月度札幌センター埼玉センター鹿児島グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シュリー・サイラーン。
Radio Sai Japan。
日本語バージョンをお送りいたします。
ガネーシャー、ガネーシャー、
「今歌おう」
首里サティア祭文献研究委員会発行のスタディガイドから
マハシバラトリーの内なる意味の前編をお送りいたします。
オムシリサイラーン、シリサティアサイ文献研究委員会発行の
バガバンシリサティアサイババ様の見教えを元にしたスタディガイドから
マハシバラトリーの内なる意味をご紹介いたします。ご紹介する内容は、1、シバラトリーとは何か。2、リンガムの意味。3、断食の意味。4、多様性の中の一体性。シバの家族。5、シバ神は H を授ける。6、シバ神の皆の意味。7、ビブーティーアビシェーカの意味。8、蛇の意味となっています。ここでご紹介する内容は、バガバン・シリ・サティア・サイ・ババ様のご講話の内容の抜粋です。まず、一番目のシバラートリーとは何かについてご説明してくださっている御言葉をご紹介したいと思います。
今日はシバラートリの聖日です。シバは吉兆を意味します。シバ、吉兆のあるところに、シャバ、カバネ、不吉はありません。シバラートリの聖日は、早朝から夜、寝床に着くまで、絶え間なく、シバ神の聖なる皆を唱えながら、神を憶念して過ごさなければなりません。神の皆が、あなたの舌の上で踊っていなければなりません。2005年3月8日のご講話より、私たちは生まれた時から毎日夜を体験していますが、すべての夜がシバラートリ、シバ神の夜と呼ばれるわけではありません。シバラートリの日、人々は瞑想し、シバ神の讃歌を歌い、シバ神の栄光に耳を傾けます。そのようにして一晩を過ごすため、この夜はシバラートリと呼ばれているのです。今夜のみならず、もし一晩中神の皆を瞑想して過ごすなら、どの夜もシバラートリと呼ばれます。シバ神は化身ではありません。2009年2月23日のご講話より、シバラートリの意味や重要性を認識しようと努力してきた人は誰もいないようですが、実はシバラートリという言葉自体がその意味を明らかにしています。シバは吉兆を意味し、ラートリは夜を意味します。ですからシバラートリは吉兆の夜を意味します。ここでシバとは誰なのかという疑問が起こります。シバはすべての生き物に浸透している神聖意識に他なりません。このシバットは、神聖意識は人間だけでなく鳥や野獣や動物たちにも同じように浸透しています。実際、私たちの生活の一瞬一瞬はシバラートリで、 あるとみなすことができます。シバラアドリを年に一度の特定の日まで待つ必要はありません。2005年3月8日の御講話、今日はシバラアドリのお祝いです。それは何を意味するのでしょうか。ラートリ、夜は暗闇と関連しています。ベーダはチャンドラマーマナソージャータハ着床スールヨーアジャーヤタ、月は心から生まれ太陽はプルシャの目から生まれたと言明しています。月は心を司る神です。ですから心は純粋で汚れのないものでなければなりません。1999年2月14日の御講話より、あなたが悪い資質を手放し神聖な愛を育んだ時に初めてこの言葉通りの真の精神でシバラアドリを祝うことになるのです。シバラアドリに徹夜をするだけでは十分ではありません。絶えず神を黙想する必要があります。多くの人々はシバラアドリの夜にトランプ遊びをすることによって自分はジャーガラナ徹夜を遵守したと主張します。漁師は魚が網にかかるよう夢中で見守り続けます。これは瞑想と言えるのでしょうか。妻と喧嘩したために食事をしなかった場合、それを断食と呼ぶことができるのでしょうか。いいえ、同じように一晩中トランプをしていたのではシバラアドリの夜に神聖な徹夜を行ったことにはなりません。皆さんは神の御名を唱え良い行いをすることに時間を費やしながらこの夜を過ごすべきです。1999年2月14日の御講話より、今日は神聖なシバラアドリの日です。シバが世界を救うために毒を飲み意識を失って倒れたという伝説があります。毒によって生じた熱は世界に影響を及ぼしました。世界を冷ますためシバはヒマラヤ山脈を創造しました。そうしてシバはヒマラヤをお腹の上に置きました。その結果ヒマラヤはシバの体から熱をすべて吸い取りシバは起き上がったのです。この出来事がシバラアドリ、シバの夜としてお祝いされています。これは世俗的な解釈に過ぎません。真実を言えばヒマラヤはあなたの内面にあります。実際には全世界があなたの中にあるのです。あなたの中にある神聖には誕生も死もありません。体は変化をたどります。しかし神聖原理は変わらぬままに存在するのです。愛が変化することは決してありません。愛は常に愛として存在します。砂糖の特質は甘さです。コーヒーや紅茶、水やパヤサム、米のミルクに、チチカユに入れたとしても、砂糖が甘いことに変わりはありません。1999年2月15日の御講話より、他の日々にあなたが体験するのは普通の夜です。しかし、シバラアドリは吉祥の夜です。それはどのように吉祥なのでしょうか?あなたが神の栄光を歌いながら吉祥な方法で時を過ごすとき、シバラアドリは吉祥となるのです。心には16の側面があります。月は心を司る神です。今日は月の16の側面のうち15の側面が欠けています。もしあなたが心を込めて神の栄光を一晩中歌えば、残りの一側面も神に融合することができます。この日は、神を述語することによって、心を完全に制御することが可能なのです。それゆえ吉祥の夜とみなされています。不幸なことに、カリユガの時代の人々は、一晩中映画を見たり、トランプ遊びに興じたりすることによって、シバラアドリに徹夜をしています。これをシバラアドリと呼ぶことはできません。神を思い、神の御名を唱えることに、今宵のあらゆる瞬間を捧げなければなりません。 その栄翔は内面からもたらされなければなりません。これが内なる神の繁栄と呼ばれているのです。2000年3月4日のご講話より、今日は非常に縁起のいいしばらあたりの日です。しば神は吉祥を象徴します。しばらあたりの何が一体それほど特別で縁起がいいのでしょうか。心には16の側面があります。そのうちの15の側面は神に融合して、今夜はただ一つの側面だけが残っています。親愛と素同心を込めて霊性修行を行うことにより、この神聖な夜を正しく活用しなさい。皆さんはどんな種類の霊性修行を行うべきでしょうか。心を清めてあらゆる邪悪な性質を取り除きなさい。皆さんの内面に邪悪な性質が生じるのは感覚の使い方を誤っているからです。それが全ての罪の根本原因です。霊性修行とはジャパや瞑想をすることではありません。皆さんは内面に純粋で神聖な感情を育まなければなりません。全ての人を神とみなしなさい。全ての人を敬いなさい。全ての人が私のものであり、私は全ての人のものである。ひとたびこのような固い信念を抱けば、人生において素晴らしい幸福を味わうことができます。あなたの人生には心配のかけらもなくなるでしょう。神を固く信じなさい。2001年2月21日のご講話より、それゆえ真実は下の命、正しい行いは手の命、非暴力はハートの命であると言われているのです。しばらあたりは人間にこれらの価値を教えるために祝われています。しば神はまた謙虚さの象徴でもあります。謙虚な人は吉祥、しばむの化身です。ほう、エゴを持った人はまさにカバネ、シャバムに他なりません。2001年2月21日のご講話より、サットサング、良き交わりは神話の原理を理解するためには必要不可欠のものです。一つの思い、一つのビジョン、一つの行動、この三つが統合されなければなりません。しばらあたりは神聖の唯一性を認識するために祝われます。今宵バジャンをするとき、皆さんはただ一つの思いを抱き、バジャンの至福を経験するでしょう。それは不二十一元の至福です。なぜ一晩中バジャンを歌うようにと定められているのですか。バジャンは心を制して神に焦点を当てるために行われます。中にはバジャンをしながら世俗的な事柄を延々と話し続ける人々がいます。そのような人に近づいてはなりません。2003年3月1日のご講話より、芝居式は至る所に浸透しています。どうしてしばらあたりを一定の時間や一定の場所に限定できるでしょう。サルバタパーニパーダムタットサルバトークシシロームカムサルバタシルティマローケーサルバマブルティやティシタティ。その手、足、目、頭、口、耳を万物に行き渡らせ、神は全宇宙に遍満している。バガバッド・ギーター13章13節より、もし私たちがひとたびこの側面を注意深く分析すれば、周りで目撃しているあらゆるものは、他ならぬ芝居式であるということが明らかになるでしょう。芝とは、もつれた髪と虎の毛皮をまとったあの特定の姿を意味しているのではありません。どこを見ようとも、どんな姿に出くわそうとも、子供であれ老人であれ、男性であれ女性であれ、いかなる姿の中にも芝居式は光り輝いています。すべてに浸透する芝居式を描写したり、特定の時間と場所に限定することなど、どうしてできるでしょうか。人々は、 特定の武道の方に沿ってシバ・タンダバ、シバ神とパールバティ女神の宇宙の舞を描きます。しかしこれはただの象徴であって、本当のシバ・タンダバを描いているのではありません。言葉で説明することも、心マインドで理解することもできない、人知を超えた芝居意識を人間が描写することなどできるでしょうか。2005年3月9日のご講話より。美徳を培って理想的な人生を送りなさい。そうして初めてスワミは喜ぶのです。もしあなたが理想的な行いによって私を幸せにしたなら、私はさらに多くの幸せをあなたに授けます。あなたの幸せは私の幸せです。どこに行こうとも良い評判の立つ人になりなさい。あなたの人格は私にとって大変重要です。ですから、あらゆる努力を傾けて人格を形成し、他の人々の理想となりなさい。これがこの吉祥のシバラートリの日に、私が皆さんに与えたいと願うメッセージです。皆さん方全員が永遠の至福を体験する日こそが、私にとってのシバラートリです。この神聖なシバラートリの夜に、皆さん方全員に祝福を与えます。一晩中神の皆を歌い続けなさい。そして、できるだけ神を思って、この夜を過ごしなさい。そうして、初めて、神の至福を体験することができます。神の光輝の顕現すら目撃することができます。心の底からバジャンを歌いなさい。どの皆を歌っても良いのですが、神の皆の霊的な意味を理解すべきです。2006年2月26日のご講話より。
2番目以降の御言葉については、2022年3月号にて引き続きご紹介いたします。
Radio Sai Japan。
次に2016年6月17日にサイ・クワントホールにて開催された夏季講習サマーコースオブシュリ・サティア・サイ・インスティテューションズの1日目から、サイの学生のサンジェイ・マハリンガム様によるスピーチ。テーマ、アリシャンからのお話の前編をお送りいたします。
My loving and grateful pranams at the lotus feet of Bhagavan.
まあ、愛を込めたの感謝のお祈りをあのバガバンにお捧げします。
Offering my pranams at the feet of all the beings present in this hall, in form, without form.
まあ、このホールにいらっしゃるあの、まあ、全ての皆さんの、あの御足に、まあ、お祈りを捧げます。それは、まあ、姿を持っていらっしゃる皆さん、また姿を持っていない皆さんの全てに対してです。
About 2000 to 2500 years back, a huge calamity, a spiritual calamity was upon the land of Bharat.
今から2000年から2500年ほど前に、このバーラタの地に大きな霊的な災難が降りかかりました。
The followers of Sanatana Dharma had forgotten the essential teachings of the Vedas.
例えば、サナタナダルマの信奉者たちは、まあ、ベーダの本質的な教えを忘れてしまって、
had got lost in rites, rituals, superstitious ideas, misunderstandings, misinterpretations.
それでまあ儀式とか儀礼とかまあ迷信的な考えとか誤解とか誤った解釈に迷い込んでしまっていました。
Many sects had risen, not as a response to a human's inner calling, but more as a negative manifestation.
はい。でもそうやって多くの宗派が生まれたんですけれども、まあ、それは人間の内なる呼びかけに応えるものではなくて、よりまあ否定的なものの現れでそうなってしまいました。
Buddhism and Jainism also had lost its pristine glory.
そしてまあ仏教やジャイナ教もその原始的な栄光を失ってしまいました。
It was in these troubled times that we needed a divine being to resurrect Sanatana Dharma to its pristine glory.
で、このような困難な時代にこそ、サナタナダルマがその原初の栄光へと復活するための、まあ、神的な、まあ、神のような存在が必要だったのです。
And as the Lord promised, I will come whenever virtue subsides.
そして、まあ、神様が約束されたように、まあ、徳が衰えるときにはいつでも私は来るとその通り神様が来られました。
He came. This time, the manifestation was in southern India.
そして、まあ、その時ですね、南インドでの、まあ、神様の権限だったんですが。
As Swami tells us, the year was called Nandana, the month was Vaisakhi.The day was a panchami.
で、スワミが教えてくださったように、その年はナンダナの年で、バイサーキーと呼ばれる月で、で、パンチャミと呼ばれる日でした。
And in the early hours of the morning, a devout Brahmin couple delivered a boy, who later came to be known as Sri Adi Shankaracharya.
そしてその日の早朝にとても敬虔なブラーミンのご夫婦が男の子をですね、出産しても受けたわけなんですけれども、その男の子が後にアディシャンカラチャリアと呼ばれることになる男の子でした。
アディシャンカラチャリア lived a very brief but an extremely brilliant and sparkling life
アディシャンカラチャリアは、とても短い人生ではありましたが、でも非常に輝かしく、光に満ちた人生を送りました。
A life of such divine beauty that it is hard to describe it in words.
その人生というのはもう言葉で表現するのが難しいほどの神聖な美しさに満ちていました。
When he was all of 8 years of age,He renounced worldly ambitions, took on the highly challenging life of a sannyasi.
で、彼は8歳の時にもう世俗的な野心を捨てて、サンニャシという非常に困難な人生の道を歩みました。
A few days back, accidentally, I found a book on my desk.
で、偶然にもですね、私の机の上に一冊の本が置かれているのを見つけまして。
The book was a Kannada book. It was written by, I am led to believe, a famous Kannada author, Gopala Krishna Adige.
はい、それはカンダナ語の書かれた本で、そのカンダナの作家であるゴパラ・クリシュナ・アディゲさんが書いた本でした。
Thankfully, it was a translation.So I was just flipping through the pages. This gentleman, the book was called Chandana Mallide or something like that, and the book was a composition. It was a collection of poems. One such poem caught my attention.
はい、ありがたいことに、それは、ちゃんとカンダナ語ではなくて翻訳されている本で、それは詩集の翻訳でした。で、そのページをめくっているときに、その中の一編の詩が、私の目を引きました。
In that poem, the author is explaining his own experience of Vairagya.
で、その詩の中でですね、その詩の作者は、自分の無執着についての体験を、解説されています。
It seems one day This was a poem in Kannada. I am unable to recite the poem, but I will share the gist with you. One day, this man had a huge financial loss.
はい。で、まあ、このカンダナ語のお話なんですけど、まあ、要点だけを共有しますと、ある男がいてですね、ある時経済的に大きな損失を出してしまいました。
He came home very sad and distraught, and he had a huge fight with his wife.
まあ、からとても悲しくなって取り乱して家に帰って、それで奥さんと大喧嘩をしました。
And he thought to himself, what use is all of this?
で、彼はまあこんなことをしていても無駄だと思いました。
And he felt like Buddha.
そしてまあからブッダのような気持ちになりまして。
All know Buddha in the middle of the night looked at his beautiful wife and his one-year-old son and walked away.
で、まあ、まあ私たちはみんなブッダのお話を知ってますけども、ブッダは真夜中に美しい奥さんと1歳の息子を捨てて立ち去ってしまったということを私たちは知ってますが、
So he was gripped by renunciation and vairagya, and he too decided to walk away to Himalayas to spend the rest of his life in tapas.
そしてまあお釈迦さんの場合にはまあ放棄と無執着にまあ心を奪われたわけですけれども、まあこのですね、先ほどのまあ今のお話の彼もブッダと同じようにまあヒマラヤに向かって歩き出して、もう自分の残りの人生を苦行に費やそうと思ってこの時決意したのです。
So in the middle of the night he got up, looked at his wife and child, and walked out.
で、まあ、この男もですね、夜中に起きて、まあ、奥さんと子供を見てから出て行ったのでした。
He went to the railway station to catch a train bound northwards towards the Himalayas.
そして、まあ、彼も鉄道の駅に行って、ヒマラヤの方に向かって、まあ、北へ行く列車に乗るために、まあ、その、まあ、駅に向かったわけです。
Unfortunately or fortunately, we don't know.The train was 4 hours late.
ところが、まあ、ここで不幸にもというべきか幸いにもというべきか、まあ、その列車というのが4時間出発が遅れていました。
The man waited for 1 hour. He waited for 2 hours. And by the end of the 3rd hour, his vairagya began to cool down.
ところがその男がですね、電車を待って1時間待って、2時間待って、3時間待って、その3時間近く待ったところで、彼の無執着は急に冷静になり始めました。
Better sense prevailed, and before the train arrived, he quietly walked back home.
で、まあ、彼の常識の方が支配的になってきて、まあ、列車が到着するより前に彼は静かに家に戻って、ベッドに戻りました。
And went to bed. Adi Shankara's vairagya was not of this kind.
でも、アディシャンカラチャリアの無執着はこのようなものではありませんでした。
Once he decided to make it his life's vision, mission, and goal to resurrect Sanatana Dharma, to bring to the forefront the distilled essence of Vedic lore.Once he made it his goal, he gave his entire energy, all his time, complete commitment, complete dedication, limitless determination.
このサナタナダルマの復興とかベーダの伝承のもう蒸留されたエッセンスを表世界に持ってくること、まあ、これをまあ自分の人生のビジョン、使命、目標にしようとアディシャンカラが決めた途端に、もう彼はもう自分の全エネルギー、全時間、もう完全なコミットメント、完全な献身、無限の決意を捧げたのです。
His contribution to the Bharatiya way of life, to our cultureIs immeasurable.
彼のまあバーラタへの生活様式や文化への貢献は計り知れないものがあります。
All of us who love the Bharatiya way of life, we must bow down again and again in love and gratitude to this great being.
バーラタの生き方を愛する私たちは、この偉大な存在に対して愛と感謝の念を持って、もう何度も何度もひれ伏さなければなりません。
The theme of the summer course is Bhaja Govindam.
今このサマーコースのテーマはバジャゴビンダムになっています。
It is said once Shankara was walking with his 14 disciples in the oldest city alive, the land of Shiva.The great city of Varanasi.
でかつてまあシャンカラが14人の弟子と一緒にこの現存する最古の都市であり芝の国であるあの偉大な町バラナシを歩いていたと言われています。
And he came across an old man sitting and reciting a certain rule of grammar called Dukran。
でまあ、そこでですね、あのシャンカラは、まあ、ある老人が座って、まあ、ドゥクルンと呼ばれるその文法の規則を暗唱しているのに出会いました。
シャンカラ felt such an immense outpour of pity and sympathy and compassion that through him burst forth what is now has come to be called as Bhaja Govindam。
でこの光景を見てシャンカラはもう哀れみと同情の気持ちが溢れ出て、でまあ、彼を通して今では、まあ、バジャゴービンダムと呼ばれるようになったものがほとばしって生まれました。
The first verse goes like、
はい、まあ、このような詩句ですが、
バジャゴービンダム、バジャゴービンダム、ゴービンダム、バジャムーダマテ、サンプラプテ、サンニヒテカレ、ナヒナヒラクシャティ、トゥクリンカレネ。Literally meaning、
はい、これ文字通りの意味というのは、
that when the last moment comes,When the god of death comes knocking on your door, all these rules of grammar will not come to your rescue.
で、まあ最後のあなたの最後の時が来た時に、まあ、死神がドアをノックしてきた時に、まあ、これらの、まあ、文法のルールは、まあ、あなたを救うことはできないでしょう。
So, oh foolish man, spend your time in chanting the name of the Lord.
だから愚かな者たちよと、ただ神の皆を、まあ、唱えることに時間を使いなさい。
Let us look a little deeper.
まあ、これをもう少し深く見ていきましょう。
Dukran Karani, the man was sitting and mindlessly repeating certain rules of grammar.
はい、このドゥクルンカラネというのは、まあ、男はここで座ってもう一心にですね文法のルールを繰り返して唱えていました。
It not only stands for rules of grammar or other such scriptures, it symbolizes a life lived under a conditioned mental structure。
はい、これはまあ単純に文法の規則とかその他の聖典のことを意味しているのではなくて、まあ、象徴しているのは、まあ、何かですね条件付けられたまあ精神的な構造の下で生きているような人生を、象徴しています。
Whenever we live a life of mindless repetition, it is Dukran Karani。
もし私たちがまあ無意味な繰り返しの人生をまあ機械的に送っているときに、まあ、それはドゥクルンカラネになるのです。
We open ourselves to more beautiful currents of love and life which are ever flowing through the present moment. It is Bhaja Govindam。
でもそれよりも、まあ、今この瞬間もいつも流れているもっと美しい愛と命の流れへと、まあ、それに自分を解放したときにそれはあのバジャゴービンダムになるのです。
It is not just chanting the name of the Lord, but to see the changeless behind the changing.
それは主の皆を唱えるだけではなくて、変化の背後にある変化しないものを見ることです。
And whenever we live with the mind, it is Dukran Karane.
まあ、私たちがまあマインドに従って生きていれば、それはドゥクルンカラネになってしまいます。
When we live aligned with our heart, it is Bhaja Govindam.
でも私たちが、まあ、ハートを合わせて生きるとき、それはバジャゴビンダムになるのです。
Talking of mental structure,
そして、まあ、精神的な、まあ、構造に関して、
Swami once told me,、
まあ、Swami がかつて私におっしゃったのは、
The most important thing to grow spiritually is to first learn.To let go. Forgive, forget, and let go.
はい。で、スワミがおっしゃったのは、霊的に成長するために最も重要なことはまず手放すことを学ぶことです。許し、忘れて手放しなさい。
Unless we have mastered the art of forgiving, forgetting, and letting go, it is almost impossible to climb higher in the ladder of spiritual evolution.
で許し忘れ手放すという技術を習得しない限り霊的な成長のはしごを登っていくということはほとんど不可能です。
There is a famous teaching in Taoism.
はい、まずあの中国のあの道教ですね、タオイズムのまあ有名なあのエピソードがあるんですけども。
About an empty boat coming and ramming into you in the middle of the river.
例えば川の真ん中で、まあ、空っぽの船があって、その人が乗ってない空っぽの船が自分の方に突っ込んでくるというものがあります。
That is, you are rowing a boat in the middle of the river, an empty boat comes and rams into you.
例えば川の真ん中でボートを漕いでいると、他の空っぽのボートがやってきてあなたの方に突っ込んできたとします。
We don't feel angry.
まあその場合には私たちは全く怒りを感じることがありません。
But if someone were sitting in that boat, then we will be hugely enraged.
でも、まあ、の私たちに突っ込んでくるボートに誰か人が乗ってきたなら私たちは大変怒ることでしょう。
That is the difference.
まあそれが違いなのです。
All the grievance, all the grudge, all the complaints we hold, it is all a waste of time and energy. Because all...
まあ全ての悲しみとか、まあ、不平とか、まあ、そういったものは全て時間とエネルギーの無駄であるのです。
All the people who we think did not treat us kindly, they are just empty boats.
なぜなら私たちが自分に親切にしてくれなかったと思っている人たちとか、そういう人たちはただの空っぽの船だからです。
They are compelled to act that the way they did, driven by their own unexamined selves.
まあ、彼らはただ自分自身を見つめ直すこともなく、ただそういうふうに行動せざるを得なかっただけなのです。
Once we realize this deeply, it becomes easier to forgive and forget and let go.
で、このことをまあ深く理解すれば、あの許すこと、忘れること、そしてまあ手放すことが容易になるのです。はい、ということで、まあ、ちょうどあのバジャゴビンダムの、 あの、スピーチの半分ぐらいで、あのまた続きを次回のスタディサークルにご紹介したいと思います。はい、
Radio Sign Japan。
このスピーチの続きは2022年3月号にてご紹介いたします。引き続き日本語バジャンをお送りいたします。
Thank you.
ラディオ祭2022年2月号はこれにて終了いたします。まだまだ寒さが厳しい日が続きますが、くれぐれもご自愛ください。シュリ・サティア・サイ・ババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オームシリーサイラン
一心より真実へ暗闇から Oh